緩和ケア認定看護師となられた満徳孝子さん、緩和ケアとはそもそもどういう方が受けられるケアなんですか？
はい、がんをはじめとする生命を脅かす疾患に直面した方々に対し、その方の全人的苦痛に対応し、生活の質を少しでも維持向上することを目指して提供されるケアが緩和ケアです。
一般的にこうがんと診断された時からスタートという、こうイメージはあるんですけれども、はい、がんだけではなく、はい、ということなんですね、
はい、
では満徳さんがこの緩和ケアの認定看護師を目指そうと思ったきっかけから聞かせてください。
はい、私は看護師になって22年目になります。緩和ケア認定看護師としては平成25年から活動しております。緩和ケアの認定看護師を目指そうと思ったきっかけは、一般病棟に勤務している際、がんによる痛みや辛さに苦しんでいる患者さんやご家族を目の当たりにする経験がありました。ベッドから起き上がるだけでも呼吸が苦しいと訴える患者さんから、歩いてトイレに行きたかったなという言葉が聞かれました。もっと自分に知識があり、気持ちの辛さに耳を傾けていれば患者さんの希望を叶えられたかもしれないと感じ、緩和ケアについて勉強を始めました。命に対する不安を抱えながら過ごされている患者さんやご家族が、どんな状況にあっても希望を見出すことができ、その人らしく過ごすための手助けができるようになりたいと思い、緩和ケア認定看護師を目指しました。
では具体的に緩和ケア認定看護師の役割とはどのようなものなのですか？
はい、緩和ケア認定看護師の役割には、実践、指導、相談の3つの役割があります。1つは、患者さんご家族に対し、熟練した看護技術を用いて、水準の高い看護を実践することです。2つ目は、看護職に対し、看護実践を通して指導を行うことです。3つ目は、看護職に対するコンサルテーションがあります。患者さんご家族に、より良い看護を提供できるよう役割を果たしながら看護の質の向上に努めております。もう一つすいません、
はい、
緩和ケア認定看護師の役割は苦痛を緩和することと、その人らしく生きるための支援だと考えております。そのために患者さんがどのように生きたいのかという希望を理解し、患者さん一人一人がその人らしい療養生活が送れるよう支援していきたいと考えております。
なるほど。ところで満徳さん、岩手医科大学附属病院には緩和ケアチームがあるそうですが、どのような活動をなさっているんですか？
はい、当院では2007年6月から専門スタッフがチームを組み、緩和ケアチームの活動をしております。緩和ケアチームとは、痛みをはじめとする辛い症状を和らげたり心のケアを行う専門チームです。チームには多職種のメンバーが揃っており、多様な苦痛に対応しております。身体症状や精神症状を担当する医師、乳がん看護認定看護師、緩和ケア認定看護師をはじめ、薬剤師、栄養士、医療ソーシャルワーカー、心理師、歯科医師、歯科衛生士、リハビリスタッフなど、診断時から多職種で患者さんやご家族を支援しています。私はチームに依頼を受けた患者さんやご家族とコミュニケーションを図りながら、それぞれの意向を確認し、チームメンバーと共同して緩和ケアが適切に提供できるように調整したり、病棟看護師の相談を受けたりしております。
満徳さんの活動の中には院外の活動もあるようですけれども、院外ではどのような活動を行っているんでしょうか？
はい、病院外の活動としては、県内県外の緩和ケアに携わる医療者への研修会講師や、岩手県緩和ケア医師研修、ボランティアスタッフを対象とした研修会に協力者として参加しております。また地域の医療機関と連携した緩和医療の提供のため、往診や訪問看護師、ケアマネージャーと情報交換しながら在宅療養への支援も行っております。院外の患者さんご家族からの相談や、隊員からの医療者の相談にも対応しております。
なるほど。岩手医科大学附属病院だけではないという活動なんですね。はい、緩和ケア認定看護師になるために大切なこととは何であると今お考えですか？
はい、緩和ケアはがん治療と並行して提供されることが望まれています。がん治療をどこまで継続するのか、終末期の対応をどのように行っていくのか、よりきめ細やかに対応することが望まれています。岩手医科大学附属病院看護部の基本方針には、患者さんの意思を尊重し思いやりのある看護を提供するとあります。その中でも掲げているように、患者さん、ご家族への思いやりが大切と考えております。自分自身もそのことを大切にしております。命と向き合う現場において、さまざまな問題やニーズを抱えている患者さん、ご家族がいらっしゃいます。大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなく、どれだけ心を込めたかです、というマザーテレサの言葉があります。患者さんそれぞれの生活の質が少しでも高くなるように、思いやりの心を大切に緩和ケアに取り組んでいきたいと考えております。
深いお話で何かこう胸が熱くなりましたけれども、満徳さんご自身は緩和ケア認定看護師、受講をするというところから始まると思うんですけども、その、 この前後、学びを終える前と後、どのような違いがありますか？
はい、認定看護師を目指す前はやはり現場の、普段の関わりに精一杯努めてはいましたけれども、やっぱりできない不甲斐なさとか、すごく後悔の念を感じていた、いました。現在もいろいろな患者様やご家族に出会う中で悩み、これで良かったのかなというふうに思う場面もありますが、やっぱり周りの同じ職場のスタッフや、あとは同じチームの先生方や、さまざまな職種の方々と話をしていく中で、その方に寄り添ったケア、一緒に伴走するっていうところで、以前よりは一人で抱え込まないで、みんなで考えながら、その方にとって一番いい方法は何だろうというふうに関われてきているのかなと感じております。うん、はい、
実際終末期というのももちろんですけれども、緩和ケアを通してこの痛みを取りながら、和らげながら治療に励むということで、決してここが終わりではありませんもんね。
そうですね。はい、治療と診断された時から、緩和ケアは一緒に始まりますので、皆様と一緒にその治療が完遂できるようにお手伝いもさせていただきたいと思いますし、その先のご家族様のお辛いお気持ちにも寄り添っていきたいと考えております。
なるほど。はい、ということは寄り添ってくれる看護師さんがいるというこの安心感、ね、つながると思いますので、ぜひラジオを聞いている皆さんも一人で悩まずに、またご家族も含めてですけど、はい、気軽に声をかけて、そして相談していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
満徳さん、最後に緩和ケアに対する今後の展望、またリスナーの皆さん、患者さんであったり認定看護師を目指す方、いろんな方がラジオを聞いてくださっているんですが、そんな皆さんにメッセージをお願いします。
はい、緩和ケアのスタッフは患者さん本人やご家族が自分らしく過ごせるよう、患者さんの悩みや不安について一緒に考え、納得できる選択をするために支援していきたいと思っています。がんと診断された時にはひどく落ち込んだり、不安で眠れないこともあるかもしれません。治療の間には食欲がなくなったり、痛みが強いことがあるかもしれません。がんに伴って生じるさまざまな苦痛は適切に対処することで楽にすることができます。辛さに寄り添うという緩和ケアの考え方を大切にケアしていきます。病気のことはもちろん、療養生活を送る上での心配事や不安なことを何でも相談していただきたいと思っています。一人で抱え込まず、周囲の医療スタッフにぜひご相談ください。